はい、K-POP 大学です。このですね、なんというか、記念碑的というか、革命的というかですね、まあ本当に K-POP の歴史にも残るくらいの、カムバにおいてですね、いろいろな感情を持ってらっしゃる方もいると思います。ただですね、K-POP 大学がどうしてもこのことを、このカムバにおいてですね、その、少女時代が、ポップミュージック史の歴史において果たした役割っていうことこそが、フォーエバーワンっていうことであり、永遠へと続く道、ポップミュージックが永遠と繋がる作法というものをですね、本当に最初に K-POP の歴史の中においてとか、ポップミュージックの歴史においてもなんですけども、それを指し示したのが、少女時代だったということを、このタイミングでどうしてもお伝えしたかったので、今、コンテンツ、ボイスコンテンツを、作らせていただいております。先ほどですね、ガールズジェネレーション、少女時代のですね、全員参加の形での、カムバとしては、5年ぶりですよね。フォーエバーワンの MV が、フル尺 MV と、楽曲解禁になりました。いやなんだろうな。多くの方々、パッと聞いてしまうとですね、めちゃめちゃ大箱 EDM だよね、みたいな、とか、そういうこと思われる方もいるかもしれないんですけども、でも、ここでどうしてもこのお話、ちょっとですね、お時間あったら、今回ギュッと縮めて話しますんで、いつも30分くらい話してるのでね、ギュッと縮めて話しますけれども、もう、ポップミュージックの歴史において、ここからちょっと長くなってまた飲み物飲みますけれども、ポップミュージックの歴史において、で、もちろん、それは K-POP の歴史においてもっていうことなんですけれども、少女時代っていうのは、完全に革命だったわけですよね。で、多くの方々は、日本にいた時には、本当にある種のすごいプロモーション戦略が立てられて、で、それは2017年の TWICE の時にも同じような、日本でのプロモーション計画が立てられたんですけれども、やはり、日本の場合は、いわゆる少女時代とからのですね、ものすごい、その前の韓流ブームっていうことを受けての、その流れだったと思うんですけども、やっぱり、その流れの中で少女時代っていうのが、ちょっと際立った形でのパフォーマーとしてなっているので、なんて言うんでしょうね。そこにその少女時代が、ですね、G とかですね、ジニーで、バーンと日本に打ってきた時の、すごい印象がもう強すぎて、日本でのブレイクっていうことと切り分けた形で、その世界における、ポップミュージック史における、少女時代の立ち位置とか、少女時代が果たした役割っていうのが、実はあまりちょっと伝わってないなっていうのは、K-POP 大学的にはずっと思ってることなんですね。K-POP の歴史とか、ポップミュージックの歴史をずっと追っかけてて、様々な考察をしている人間としては、日本ではあんまりその部分が伝わってないよなっていうところがあるんです。で、それはなぜかっていうと、何かっていうと、これはずっとですね、K-POP 大学のブログでも書いたりしているので、そこのリンク貼っておきますけど、ブログ記事の方にリンク貼っておきますけれども、少女時代の革命というかですね、ポップミュージック史における革命っていうのは、もう根本的なところで言うと何かっていうと、音圧なんですよね。ポップミュージックを作る上でのマスタリングのところなんです。これはもう本当にずーっと言ってるんですけれども、実はですね、例えば J-POP であるとか、少女時代のより前の K-POP であるとか、で、US とか UK 以外の様々な世界中の楽曲があったんですけれども、いわゆるじゃあ、US のポップミュージックとか、UK のポップミュージックとか、それと J-POP だとか K-POP だとか、もうあらゆる他の国のですね、ポップミュージックの何が一番違ったかっていうと、実はマスタリングっていうその音圧ですよね。音をどれだけ、機械的に加工してというか、それを加工してどれだけ それまでのポップミュージックとしては、とは違う形にデザインできるか、その音として加工するっていうと、ちょっとネガティブな印象を持つ人いるかもしれないんですけど、これはデザインなんですよ。音のデザインをどうやって更新していくかっていうことの、もうアドバンテージが、もう本当にアメリカと UK のポップミュージックにおいては、まあ、凄まじかったんですよね。で、その音のデザインの仕方っていうのが、どうしても J-POP であるとか、K-POP は分からなかった。分からなかったというかですね、やり方はあったと思うんですよね。やり方はあったんだけど、そこに踏み込まなかったっていう、そんなことをしても、まあ、あんまり意味がないんじゃないのかなとか、まあ、それはしなく、まあ、お金もかかるだろうし、変な言い方ですよ。お金もかかるだろうし、しなくてもいいんじゃねっていうのが、少女時代より前の J-POP で、J-POP は未だにそうなんですけどね。音圧とかマスタリングの部分で、明らかに劣ってるんですけれども、まあ、劣ってるっていうかですね、その、いわゆるその、2000年代、1990年代の終わりから2000年代において、US とか UK とか、いわゆる洋楽においては、マスタリング革命っていうのが起こったんですね。で、それを、もう未だに、担っているのが、セルバン・ゲネアっていう、天才サウンドデザイナーというかですね、天才的なサウンドエンジニアの人がいるんですけれども、まあ、その人がほぼ革命した。で、それプラスですね、ロック系とかで言うならば、もっと、その形で音圧に対して新しいデザインをしたっていうエンジニアの方とかですね、いるんですけど、やっぱりポップミュージック、少女時代も含めたポップミュージックにおいては、やっぱり1990年代終わりから2000年代初めに、セルバン・ゲネアが作り出したサウンドデザインですよね。音の、こういう形でポップミュージックが鳴った方が、より僕らは、その中にいる女の子、その中にいる男の子たちの思いを、に耳をそば立てることができるし、僕らはもっと幸福な気持ちを持てるしっていう形で、もう完全にそこのところで音のデザイン、ポップミュージックのサウンドデザインっていうのは変わったんですよね。でも、J-POP はまあ未だにそうなんですけども、やっぱりそのサウンドデザインのありようっていうことについていこうとはしなかったっていうところがあるんです。ところがですよ。ところが、SM エンタ、少女時代の事務所である SM エンターテインメントのイスマン会長は、もうそこのところに気づいていて、もう絶対にそれをやるぞと思った、と思ってます。なので、少女時代の、日本では、G の方がですね、すごく人気がある、まあ、MV のですね、MV のルックとかがすごいキャッチーだったので、楽曲的にもすごく、歌謡曲寄りだったので、未だに少女時代って言うと日本だと G っていう風に言われるんですけども、でも、楽曲のデザインとか、さっきほどからずっとお伝えしているように、その、ポップミュージックの形が変わった。で、それはマスタリングによるサウンドデザインによるものだっていうことを、その、まあ、アジアのポップミュージックと初めて、いわゆるセルバン・ゲネアが鳴らしたような形に追いついたのが、少女時代のジーニーだったんですよね。まあ、映像を作ってる K-POP 大学のような人間からすると、ジーニーのですね、MV の作り方、それとスタイリングですよね。スタイリングっていうその映像的なことも、まあ、当時は今ほど、いわゆる SNS によるファンダム、の力による、もう、めちゃめちゃお仕事みたいなことはなかったので、今ですよね。今、未だに僕はあの MV はすごいと思ってた。ジニーの MV はすごいなと思ってるんですけど、まあ、今あの MV と、この音が突然鳴らされたら、という言い方ですると、やっぱり、少女時代っていうのは実は、ものすごく時代のエアポケットにはまっていて、不幸な歴史で、ポップミュージック史における不幸な歴史を背負ってしまったっていう側面もあったと思うんですよね。それはですね、まあ、そのジーニーによって、もうとてつもなく SNS 映えする。本当に今リリースされたらもうはっきり言って、すぐ翌日の1000万、 回転するような MV だったと思うんですよね。で、それをもう10年以上前に鳴らしてしまった。で、楽曲も10年以上前にセルバンゲネア的な新しいサウンドデザインを手に入れてしまったっていう形で、もう、なんですかね、あのコンテンツの形としてはもうそのジニーの時点で固まってたんですよね。明らかに彼女たちは、全世界にリーチするはずのあらゆるカードを持ってたんですよ。ところがですね、ところ、まあ、これがその悲劇というか、そのポップミュージックの難しいところというか、で、そのカードを持った形で、イスマン会長、まあ、エセメンターはですね、世界に打って出るわけですよね。まあ、今では本当にもう、あらゆるグループ、ちょっとまた、長くなってんな。長くなってる、飲みを飲みますけれども、もう今では US のいわゆる音楽番組とか、いわゆるその、有名 MC がいるような音楽も扱い、ネタも扱いっていう様々な番組が US にはフォーマットとしてあるんですけれども、そこに出るのはもう、今はもう BTS を筆頭としても当たり前になってるんですが、その当時ですね、10年以上前ですよね。初めてそこにもう突っ込んでいった。で、US マーケット、まあ、海外のマーケットですよね。これが、新しい女の子、特にですよね、女の子たちが鳴らす新しい時代のポップミュージックの形ですよっていう風に、もう真正面から打って出たのが、あの少女時代だったわけですよね。ところがですね、やっぱりここで、もう、全く少女時代っていうのは、海外のマーケットでは、リーチしなかったというか、まあ、ほぼ、惨敗というか、その革命性というところに、海外の方々は気づかなかったし、何これっていう反応だったんですよね。で、そっからこれがまた悲劇なんですけど、そういうことがあって、エセメンターが挫折したと。で、だから K-POP は、ある種その、じゃあどうやって、この韓国のみならず、アジアのみならず、全世界に、本当に僕らが思う正しいポップミュージックをどうやって届けたらいいんだっていうその、まあ、うつ状態期に入っちゃったわけなんですよね。ところが、その本当にポップミュージックの歴史ってすごいな、ポップカルチャーの歴史ってすごいなと思うんですけど、そこにガーンと、本当に予期せぬ形で出たのが、YG の祭司のガンダムスタイルなわけですよね。あれは、まあもちろん、その、ガンダムスタイルが出た時点では、少女時代が、世界に打ってた時とは違って、まあ、YouTube、SNS の比率が、いわゆるその、ポップチャートにおける、すごく、重要な指標だったところに変わりつつあったところなので、そこの、まあ、これも本当偶然なんですよね。奇跡なんですよね。奇跡の形で起こったので、まあ、ガーンと言って、まあ、はっきり言って海外の人たちに、K-POP ってこういう音楽なんだっていうのを伝わったのは、まあ、ものすごく企画的、なんだろうな、企画ソングというか、そういったものであるんだけども、やっぱり、祭司の、ガンダムスタイルがあったと。でも、その前にですよね、もう成功法で、ある種そのビートルズがやったようにとかですね、多くのマイケル・ジャクソンがやったようにとか、そういった形でのダンスグルーヴを基調としたポップミュージックのあり方っていうのを更新しようとしたっていうですね、その革命性みたいなものは、まあ、ちょっと隠れちゃったんですよね。これがまあ、K-POP 大学、僕が言うその少女時代の悲劇っていう形なんですけども、でも、そのレガシーっていうのはもうずーっと、まあ、この、10年以上ですね、続いていて、やっぱり、あの時点で、少女時代がジーニーでやったことが、もう本当に、その後の BTS にも続いてるし、もう今の K-POP の、まあ、ガールズグループ、ボーイズグループを含めて、もう、ある種もう完全に少女時代のジーニーっていうのが、もう本当にベーシックなんですよ。もう、あれを踏まえて、あの曲が生まれなかったら、今の K-POP はないっていう、その音楽的な部分ですよね。音楽的な部分での、革命性っていうのが、実は、 あのポップミュージック史的な視点で言うと、ガールズジェネレーション、少女時代の最も重要な部分なんですよね。で、そういうことがありつつ、まあ、あの、今回、タイトルにもですね、Forever One っていうタイトルがついてます。本当にその、この楽曲が、なんだろうな、言いたいことのコアっていうのは、やっぱり、こういうことだと思うんですよね。なんだろうな、やっぱり、すごく、なんだろう、その挫折感とかあったり、やっぱり SM エンターでもなかなかその海外にどうリーチするか、まあ、エスパとかですね、NCT みたいなことの、ある種、海外に打って出る、まあ、フィジカルのセールスですよね。フィジカルセールス的ファンダムの、ファンダム需要に沿ったような、フィジカルの売り上げをコテに、US に、海外に打って出るんだっていう、ある種の、なんですかね、販売的なストラテジーが出る前の少女時代だったわけですよね。だからもし今変なもうこんな変な言い方してて恐縮なんですけれども、もし2年前に少女時代がデビューして今のようなファンダムコンテンツに立脚したような、販売方法を取り、その SNS を使ったさまざまな施策をやっていたら、もう少女時代は天下を取ってましたよね。でもそれがあまりにも早すぎた、それをちょっと僕は不幸とか悲劇って言ってるんですけれども、そういったもの、そういった視点で聞いた時には、やっぱりこのフォーエバーワンっていう、私たちがやっていたこと、私たちがジーニーから始めた10年以上前に始めたポップミュージックの革命っていうのは正しくて、その正しさっていうことは永遠であることに繋がってるんだよっていう、これは、まあ、楽曲の歌詞だけで言うならば、私たちの愛。この愛っていうのは、まあ、もちろん、ファンダム向けですよね。少女時代を愛する人たちと、その演者である彼女たちにを繋ぐ愛っていうことも、が、まあ、メインだったり、その、まあ、その暗喩としてのその男女の愛っていうこともあると思うんですけども、でも、やっぱりもう一段深いところで言うと、やっぱり SM エンタがこのタイミングでこの楽曲に Forever One っていうタイトルをつけたっていうのは、彼女たちがジーニーで果たそうとした革命が、こそが革命の火種こそが永遠につながっているっていうことを言いたくて、それをもう一度伝えたくて、それに気づいてほしくてっていうメッセージも K-POP 大学があると思ったので、まあ、多くの方々はですね、なんでこんなめんどくさいことを言うんだっていうふうに思われてるかもしれないんですけど、ぜひ、なんだろうな。で、多分、その、ポップミュージック誌とかですね、音楽評論とか、音楽レビューを書いてる方々も、あまりその部分には日本においては、ほとんど触れられてないので、それ、にどうしても残したいという思いがあって、今回もそういったお話をさせていただきました。様々な思いがあると思いますので、ご意見の方ですね、SNS 経由であるとかブログであるとかにお寄せいただけたらと思っています。